tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Makkah. 信用
Thank you.
我らと主上と皆共に仏道上善ことを死の中には希望があるって言ってる物理学者はちょっと無理なんじゃないかな。はい、はい、すみません、ですね、今一方案でのね秋彼岸の接心の中日です、って言いながら今日は敬老の日でまだお彼岸は、これからいよいよ入るってぐらいでね、9月は敬老の日とお彼岸の秋分の日とね2つ、休日があって、そのうちの、敬老の日の方のね連休を今使って接心やっています。はい、でですね去年ぐらいからね一方案 の活動をかなりいろいろシャッフルし始めていて、で今年も特に名古屋、京都、大阪、をちゃんと確立して、でそれから、去年から、ね、四国が始まったんだけども、今年は四国と広島をか重ねたりしてね、私らはなんていうかな、一回ポッキリやってはい終わりっていうよりか、例えば9月にこういう活動をしたならばそれは毎年9月に同じくやっていきたいというね、そういうスタンスでやっています、ね、だから四国と広島を兼ねたのを10月にやるんだったらば、できたら10月にそれやっていきたいよね、9月にねこの間法然院さんさせていただいて、できたら9月に法然院さんでしていきたいなってね、ただ法然院さんはちょっとね住職様とお話をさせていただいて、梶田住職がね許可してくださったらねやらせていただくというのはそういう方向で、やっていきたいと思います。であとね 精神の方がね、あの精神というのはもう本当に5日間、だいたい5日間ですけども、結構大掛かりにやるのでなかなか日程というのを動かせなくて、精神はだいたい同じあの流れで今までやってきたんだけど、ちょっとね、例えば、お盆のね、がちょっと見たけで、来年の夏はちょっとできない、あのちょっと日程上ですね、なので、別のところで、多分富士山のあたりの、まあ、大きな場所を借りてと今考えて具体的な検討を始めています、ね、でそうすると御嶽を今までゴールデンウィークとお盆って、ね、やってたんだけども、それにとらわれる必要もないんじゃないかという気がしてきて、まあ、それにとらわれていたわけじゃないんだけど、まあ、お盆とゴールデンウィークじゃないとあの貸し切りにできるぐらいの人数集まらないっていう意味もあってそうしてたんだけど、まあ、今はねあの十分普通の秋の彼岸の精神でも体育の日の精神でも、まあ、20人以上は多分集まるだろうからあの、お盆ゴールデンウィーク以外でもね見たけでもできるんじゃないかなっていう気がしています、まあ、だからまあそれは一方案が成長してきたからあのいろいろな可能性が増えてきたということですね、なのでね来年結構ちょっとあの精神をシャッフルします、あの動かさない精神もあるしちょっと動かす精神もあるので、それはねあのもちろんこちらの一存だけで決められるわけがないのであの相手方もあるし場所もあるしね、なので慎重にやっていきたいなと思います。そうですね、あの京都あたりにねちょっと一つ非常に素晴らしいっていうセミナーハウスがあるって言われているのでそれもちょっと見てみたいし、あのそれからねあの台湾のね、リトリートがちょっとプッツンと切れてしまってっていうのは私の父親が亡くなった直後にあのリトリートをやって、でちょっとなんかもうぐちゃぐちゃあのでも本当に大変な時大変なことが重なっちゃったんで、それからちょっとあの終わっあのとどまって やってないんですけども、台湾も非常に素晴らしい場所にあの、まあ、多分皆さんびっくりするような場所なんですよ。本当に目の前に太平洋が広がっていくっていうね、あのいくらのありえないっていう場所ね、まあ、私の個人的な知り合いの場所なんで、ね、まあ、そこも何とかしたら復活したいなって思ってます。はい、それはねあの今言ってもしょうがないので、これから冬にかけて、来年の計画をね少しずつ立てていきますので、それ全部発表していきますので、ね、あのちょっとお待ちください、ね、はい、それで、なんだっけ、直近のねあの、プログラムでは、27、28ですね、次 の水曜、木曜に赤城山のふもとの敷島温泉というところでね1泊2日の、非常にゆったりとしたあのマインドフルネスリトリートをやりますので、あのまさに温泉宿でやりますので、あんまりそんなあの朝の4時からね9時までがっちり座るとかねそういうのだときつい人はあのまずはねのんびりと温泉に浸かりながら、まああのこれは母親が今いる次年のね座禅会の延長でやっていますので、あの本当に全く仏教をほとんど勉強していない人が来ても大丈夫なようにあの設計してありますからね、まだまだあの余裕ありますので、あの、お申し込みください、ね、ご連絡ください、あの詳しい案内とかねお知らせしますので、ね、でそれが終わったら、10月の1日に目黒があって、それからあの今言った10月の6日から10日まで御嶽山ってねあのあります体育の日の連休ですね、これはあのゴールデンウィークとお盆以外では初の試みなんで、まあ、10月の御嶽山、まあ、本当に気持ちいいだろうなってね空気とかね澄んでねなんと思いますので、ぜひおいてください、ね、あのだから今ねここ一方庵と伏木庵さんにちょっと部屋を提供していただいてやってるんですけども、まあ、いかんせん、 もういろんな限界が来ちゃっていますので、だからここはね、まああまり、人が来ない、例えば真冬の2月のとかね、あと 4月もね、京都でやった直後なんで、あんまり普段あんまりそう人があんまりなので、そういう時にね、ただ2月は涅槃会で、4月は花祭りって非常にお釈迦様にとって大事な時なので、そこはゆっくりとここのお釈迦様の法要をしながらね、やりたいなと、一本案でやりたいなと思ってます。だから2月と4月はここなんだけど、それ以外はもう完全にオープンに、オープンハンドで、全部シャッフルしていきたいなと思います、ね、はい。まあだから要するに、まあどんな月でも、まあ、20人以上の参加者を見込めるっていう目処が立ってきたので、いろんな場所で やることも可能なんじゃないかなと思います、ね。まあまあ、その場所の魅力に惹かれてね、人もまた来ますから、例えば福島のね、リトリート、とてつもない山の中でとてつもない魅力のある場所なので、まあ、みんな1回来た人ね、必ず2回3回ってね、リピーターになる、まあ、料理もすごいんでね、でというリトリートなので、ね、そういうふうにその土地の魅力に惹かれて参加するっていうね、形にもなったらいいかなと思います。はい。それでね、まあ、今ちょっと雑談してたんだけど、なんていうかな、まあ私らは4図5図6図、まあバカの一つもみたいにずっと去年ぐらいから言ってるんだけど、これをなんていうかな、あ、はい、分かった分かったじゃなくて、まともに取り上げる、しかもなんていうかな、単に瞑想の文脈でとかね、あ、こうすると瞑想がやりやすいよとか、そういうんじゃなくて、そうじゃなくて、この世界は一体どういうふうにできているの、人間っていうのは一体何なの、人間の意識っていうのは何なの、人間の物質っていうのは一体何なのっていうことを本気で考える、一番のゼロからですね、考えるた時に、これはとんでもない、4図5図6図っていうのはとんでもない、恐ろしくラディカルな、ラディカルっていうのはまさに根っこからのね、考え方であって、でこれはもう世間の常識とは真正面からぶつかりますっていうのは、一方瞑想の文脈では第4図っていうと、もうなんかちょっとそれを乗り越えるべき対象として第4図って言うけども、とんでもない話であって、世間っていうのは第4図なんですよ。世間だけじゃなくて、科学者の人たちも物理学者の人たちもみんな第四図、脳科学者の人たちもみんな第四図が世間の本当の真理のあり方だと、まあみんな思い込んでるわけですね。実際そうなんですよ、ね、でそれで例えばダライラマ法みたいな人はちょっと違っていて違っていて、で例えば茂木健一郎さんという脳科学者の人がいて、で彼もまた第四図の信仰者なんですよ。でそれで茂木さんとダライラマ法との話、対談があって、まあ、それは集英社新書から出てますけどね、私も何回か紹介してるからあれですけども、まあ当然茂木さんとダライラマ法だから、まあ、仲良くいろいろ話し合っていくわけですよね。だけども一旦肝心要のところに来ると、茂木さんやばビビってるんですよね。茂木さんの科学者としての常識からは到底受け入れがたいことを法様はさらっと言うんですよ。それこそ本当にさらっとですよ。ちょっと今すぐには引用できないんだけど、まあ見てください、集英社新書でダライラマ法と茂木健一郎さんの対談集ですね。要するにこの物質の世界を超えたところに何かがある、これは到底科学者の人は、受け入れがたい考え方で、なぜ世界というのは物質でできているから、 で意識っていうのは物質と物質とのがね あれして、まあ、そこから生じている。だから根っこは物質であってそこから意識を生んでいる。だけども物質によらない意識がある。これはもちろんダラヤマの主張ですけども、それは茂木さんの科学者としての世界観からはもう真正面からぶつかってしまう考え方ですね。でなので茂木さんちょっとえっとやって、そこから先は、ね、あんまツッコミがないんですよ。まあ対談が実際どういうふうに流れたかはちょっと分かんないんですけども、まあ、本としてはそうなってますね。だから法様としてはなんていうかな、物質にはよらない意識のあり方があるっていうのは当たり前なことであって、だけどもそれが茂木健一郎っていう科学者の世界観では到底受け入れがたいっていうのがあって、その本当にギャップっていうのがまあ凄まじいものがあって、ああ茂木さんももうちょっとオープンな人かなと思ってたのが、あれ意外にオーソドックスな科学的な人なんだなと私は実は思ったんですけどね。で結局そういう第五図っていうのはまあ完全にそうじゃないですかね。我々っていうのはなんていうかな、第四図の中の一人一人の人間の要は脳みそがあって、脳みそが、いろいろ動いて意識活動を生んでいてっていう話ではなくて、我々の意識っていうのは、第四図の世界の外にあるね。これはもう受け入れがたいですよ。これは絶対に受け入れられない考え方ですねだからそのぐらい我々はとんでもないことをやってるんだってことを理解してください、ね、だけどそれに対して 2.0 の考え方は完全に第四図のにのっとってるから、だから第四あの 2.0 の人の考えっていうのは完全に世間には 100% 受け入れられるし、科学との相性も非常にいいし、で 2.0 の人と私が話した場合に、2.0 の人の方が筋が通ってるよねってっていうふうに受け止められて、山下さん論破されたとかねいうふうに言われるんだけども、ただ私からするとこの 2.0 の人は本当にこの第五図的なあり方が想像すらつかないんだな、だったでしょ、想像すらつかないんだなってことを本当に実感したんですよ私らは。あ、ここまで想像すらつかないのかってね。だったら多分私が言ってることは、全く doesn't make any sense でしょうね。何の意味もなさないね。Make no sense ってね、アメリカ人よく言うけど本当 make no sense なんですよ、ね誰にとって、その頭にとってですね、そういう。だから、だからそういうですか、第四図っていうのはあくまでも世間の世界観であり、であり科学者の人たちの世界観でもあり、いいですか。そしてそれをさっさと超えちゃっているのが第五図なんですよ、いいですか。で結局ね、そうなってくると、このまあ実はなぜ私はこんなに第五図に自信を持ってるのかっていうといやこれは瞑想してどうこうって話、そんな最近の話ではなくて、まあこれはもう昔からこの第五図的な世界観っていうのがまああって、でそれと世間の第四図的な世界観とかぶつかっちゃって、このなんていうかな、この ぶつかり合いをどう、なんていうかな、調和させたらいいのっていうのが、まあ、はっきり言って私10代の頃からの私の人生の課題だったんですよ。もう、まあ、今なら言っちゃいますけどね。でそれ でそうすると、この世間でも完全に第四図で、私は結構なんていうかな、大学には結構期待を持って入った人間なんだけども、大学の先生たちもあんまり全然ちょっとあの話合わなくて、あそっか。でそれで初めてあのなんていうかな、この世界観と似たようなあの考え方をしてらっしゃるのがやっぱ内山老子だったんですよ。内山老子の、 あの今そこそ、まあ、まさに第4図第5図第6図ですね。であれを見た時になんていうかな、まあ、今だったらまあこんな風に整理して話しちゃいますけども、まあ、もっと多分あの20代の前半の時はそんなはっきりしたもんじゃないでしょうけども、でも少なくとも内山老子っていうのは他の仏教の先生方とは全く違う。で他の仏教の先生方の話ではあんまりはっきりと面白くないっていうのは、やっぱり本音のところで第四図の信奉者なんですよ、みんなね。結局最後のところで第四図を信じている人たち、だけど内山老子だけはあの第四図がもう崩壊しちゃった人ですね。でそして第五図が、本当のリアリティなんだっていうことを確信している人っていうのかな、のがあって、でだから私は他の先生のとこ行くつもりは全然なくて、で、まあ、内山老子はもうあの引退されていたんで、まあ、内山老子が住職されていた安泰寺に行ったんですけどね、まあ安泰寺に行っても全然問題の解決にならなかったんだけどもだって内山老子もいないし、で安泰寺にその頃いた人は全然私のことも理解もしてくれなかったし、うん、まあだから その後ちょっと孤独にあのいろいろやらざるを得なかったっていうねところですね。はい、で、それで、まあ、最近は、まあ、永井さんがね、永井仁さんが、内山老子 の考えに、非常に共鳴をされて、それで、まあ、とうとう私と石尾さんと、ね、3人で提談までするようになっちゃって、それでもう一回私もあの永井さんに刺激を受けて四図五図六図をねやって、改めてそうだったよね、でここがあの決定的に違うんだろうなってねいう話ですね。でそれで、だからこの四図っていう世間的な世界の理解の仕方、そして五図っていう全く違う理解の仕方、このジャンプをどうするのっていう話で、でただ中にはね、あの私の友人なんかでもいきなり五図の世界が開かれてしまう人っていうのは案外いるんですよ。だけどもその人だって普通に第四図の世界を生きてきたから、第五図がいきなり現れてたらもう大混乱を起こすわけなんですね、当然ね。で、あ、自分は悟ったぞなんて言えなくて、なんか何が分かんない状態の大混乱を起こして不安になって、でそれで、これは一体何なのって言っていろんな情報を探し求めた果てに、まあ、まあ私のポッドキャストにたどり着いて、まあ、この私がポッドキャストで毎週話していることがどうやら自分があの経験したあのわけの分かんないものを見事に説明してくれてるっていうんでね、あの安心したっていうね、いうので、で多分ねこのポッドキャストを聞いている、多くの人も多分同じだと思います。この間も京都でそういう人にもお会いしたし、だからこの第五図の世界観っていうのは何ていうかな、これを知ったらああもうラッキーとかね、そういう話ではなくて、これ まあそれをちょっとでも知ったらもう最初に起こるのは大混乱なんですよ。つまりダイオンズっていうあのがっちりした世界観が崩れちゃう話なんだから、ね、でそうなんだけども、このダイゴスが本当に、理解できた時に実は、いろんなことの、辻褄が合ってくる特に、仏典とかなんかでどうしても今までの常識では読めなかったテキストが読めてくるのね。だから今までのダイオンズ的な世界観ではこのテキスト絶対読めないんですよ。でそうなんだけどもダイゴスを理解した上で、読むと非常に理解できる、ね、だから宗教っていう、まあ、宗教では感情とは 今ちょっとあんまり突然だったけどそういうものはあるなんか一つの奇跡だとかなんとかをめぐってなわけね。でまあキリスト教なんかももうもろにそうで、まあ、要するに死んだ人が復活するっていう話で死んだ人が復活するわけないじゃないってねいうのがもう第四の世界じゃないですかね。だってこの肉体が滅びてもう滅びたものはもう二度と蘇らないわけで、でもそれが復活するっていうのはこれ何なのよって話になる。で、ダイオンズの世界を引きずったままだとそれは到底理解できないわけですね。当たり前ですけども、ね、だからあとはもう私はただ信じるとかねの世界になってリープオブフェイス信仰によるリープするんだってねいうような言い方をするとか、まあでもちょっとやっぱり頼りないわけなんですよね。だけどもし第五図っていうものが本当に理解できたら復活なんて当たり前って当たり前ってね当たり前ですね。だって滅ぶのは単なる第四図の世界での肉体に過ぎないんだから、それと第五図は一切何の関係もないから第五図が滅ぶわけがないよねってねなって、だからね命あるものは、ね、そこで死に絶えて、でそれで、神の国っていう、ね、ものが発見される。だから神の国だとかあるいは仏教だとお浄土だとか、ね、そういうものをどんなに第四次的な常識の世界でどんなに想像をたくましくして考えてもあらゆる想像を巡らしてもまあすごいいろんなねことは絵とかなんかに表現できるけども、あるいは音楽なんか表現できるけども、でも最後のところで頼りない、最後のところで確信が持てないわけですね。だけども第五図っていうのが本当に納得できたなら、ああお浄土っていうのはああお浄土はこのこと言ってるんだし、阿弥陀仏っていうのはこのことだし、神の国っていうのはこのことだしね、そこで永遠の命があるというのは当たり前だし、ね、第四図に永遠の命があるわけないじゃないですか。第四図はみんな滅んで無常でみんな消えていく世界なんだから、ね、でそれとは関係ないところで、第五図があるです、ね、だからなんていうかな、そのこう説明した方が私らにはメイクセンスなんですよ。私がずっと10代の頃から感じてきたことを見事にこの第五図理論が説明してくれるのね、実際のところで。それで私は今何が嬉しいかっていうと、その混乱がなくなったことですね前はやっぱり世間の世界観と私が密かに感じていることとかやっぱりぶつかっちゃってて、でこれをなんか隠さなきゃいけなかったりとかね、いろいろあって、で私がこれはアップデートにも書いたけど、私がなぜお坊さんになったかっていうと、この探究を堂々とやりたいっていうのがあったんですよ。それまでは学生だったけど、 これが私がサラリーマンかな、なんかなっちゃって、サラリーマンかなって営業かなんかやってて、でも同時に大仏を探求すると非常に面倒くさいじゃないですか。それよりか私は大仏を探求するのが商売職業なのっていうふうにしたかったんですよ。これを24時間仕事として誰からも文句はつけられずにねやりたいなんだけども、ただ曹洞宗に入ったってそうは問屋が下ろさないで、曹洞宗に入ったら全然違う期待をされちゃうってことは分かったんですけどね。だからまあそういうものからいろいろ逃げたりいろいろして自分で自分の道場を作っちゃったりとかね気仙洞で自分の道場を作ってたりとか、ミャンマーに逃げたりとかで、今は一方庵っていうね、父親が残してくれた場所を手がかりとして、まあ、今一方庵ただの手がかりで、まあ、今は全然一方庵の外に広がってますけども、やってるっていうね。だからなんていうかな、私にとっては大仏が本当だっていう感覚は10代の頃からあって、でもそれが世間の常識が完全にぶつかっちゃうから、これどうしたらいいのよってなって、それで苦しんで、でそれでようやく、ああやっぱり私が感じたことで正しかったじゃんってね、いうで、私が感じたことで全て聖書も読めちゃうし、聖武元蔵も読めちゃうし、みんな読めちゃうし、で、リンポチェたちの話とも、ダラヤの話とも、イエス様の話とも、お釈迦様の話とも、全部整合性があるからね、っていうんで、私はもう何の迷いとかそういうもの一切ないんだけれども、まあそこを理解してもらうには難しいっていうのはもう分かってます。で、皆さんがその皆さんにとっては第四次的な世界観を持った仏教の先生の話の方がはるかにばらかりやすいってもちろん分かってます。で、その先生と私とか話したら、そっちの先生の方がなんか言ってることが正しいんじゃないと思うのも分かります。それはもう非常によく分かるんですよ、全部ね。だけどなんていうかな、結局私らが今いろいろな誤解さ、まあ、誤解でもないんだよね、誤解されちゃうのは当たり前だろうなって、まあ、そこはもう腹をくくってるんですけどね。でもなんていうかな、この第五図を知ったらもうみんな悩むこと何もないよっていうね話になってくる。そしてこれはなんか全然クレイジーな考えではなくて、本当に宗教的な伝統のど真ん中にある考えなんですよ。本当に それがなんか、それを理解できなかったらごめんなさい、キリスト教なんか理解できるわけがない。キリスト教の一番の核心である復活っていうのがどう理解するんですか。無理ですよ、そんなものは。本当にね。で、仏教の核心であるそういうね、ものがニッパーナとかね、あるいは浄土系だとお浄土とかね、そういうことがどう理解するんですか。無理ですよ。はい、でそういうことなんだけど、まあこれはね、ずっと話をしてきたから、まあ今日はでそのあたりね、ちょっとね、茂木さんなんかともやがてはちょっと会ってガチの対談しなきゃいけないだろうなとは実は思ってるんですけども、まあちょっと今縁ができつつあるのでね、そのうちなんかもしれないですけども、で、まあ、それで先週の就活の話にしても、そこがはっきりしないまま就活なんてどうするのよ。で、こう先週も話したけど、そこがはっきりしたまま就活したら、あとは遺言の準備とかね、年金の準備とかね、あとお墓の準備とか、老人ホームの準備とかね、あといろんな。ね、人との別れの準備とかね、自分史とかね、いろんなあって、だけどもでもそれはどうでもいい話であって、肝心要のとかはもうだって今肉体が滅びかけているんだから、滅びかけている時だからこそ 自分っていうのは肉体ではなかったっていうことをもう知るべき時じゃないですか。でもまだ肉体が元気だったらね、まだこの肉体を自分だと思っていればまだいいかもしれない。でその肉体が若くてハンサムだったり美人だったりしたらね、それこそそれでいいかもしれないけども、もうだんだんだんだん年取ってきて、ね、そうじゃなくなって、いつ この肉体が活動終わるか分かんない時まで来て、その時まで来てこの肉体が私であるなんて考え方持ってたらもう地獄じゃないですか、ね、そういう時だからこそこの肉体を何の執着もなく手放すための準備をしなきゃいけない、ね、でなぜその準備ができるのって言ったら、やっぱり第五つの世界観がちゃんとあるからですね。で何の不安もなく手放していける、その時が来たらね、別に急いで手放す必要全然ないけども、ね、そういう話ですね。でもうなんか病気とかなんかでね、手放さざるを得なくなった人がいても、あ別に怖がることがないんだよってね、ことも言えなきゃいけないしですね。でそしてもしそのある人がまず手放したならば、あこの人は本当に、お浄土に帰ったんだなってことを、まあある、まあ、いろんな儀式をしながらね、残された人が実感できるようにすればいいだけで話したって。でそれでまあ全て全部うまくいくんですよ。ですか。でそうなんだけども、今日はちょっとそれがテーマではなくて、それはちょっとこの法話の前の雑談からの流れで今話してたんですけども、でそれでね、今日のテーマはエゴなんだけども、エゴっていうのはそもそも何なのってね。で、これは、まあ、エクアさんとかがもうあらゆる角度から、分析しているけれども、ダイオンズっていう考え方をすると、言うからするとどうなるかっていうと、結局ダイオンズっていう世界観しか持たない人が、そしてダイオンズの中のある一人の登場人物ですね、百分の一の私ですね、永井さん的に言えば鍵括弧の私です ね、に過ぎないとしたときに、起こる、そこからあらゆる考えが生じてきて、あらゆる、世界観が生じてきて、ね、そしてそれがエゴとして百分の一の私のところにの核にあるものですね、その、本質的なもの、梅干しの種的なものがエゴであるですよね。でそうするともうそこから簡単にエゴの基本的な性格っていうのは分かるじゃないですか。どういう性格かというと、このダイオンズの中の登場人物の一人、それが自分だ、それだけが自分だとしたらね、ダイゴズなんか分かんなかった、なくて。だとしたら、まず第一、ものすごく不安ですよね。不安ですよね。いつも満たされないですよね。だから、この自分を満たすために、何かいいものの方へクレイジーに追いかけざるを得ない、ね、そしてそれはこの何かいいものを得られる、得たいという強烈な欲望と、でももしかしたら得られないんじゃないかっていう不安と、そしてその邪魔をする競争相手に対する憎しみと、ね、が全部合わさってそこに存在しているですよね。 だから基本的には、いつも満足できなくて、いつも何かを求めていて、いつも不安で心配で、でそういうものですね。となったらエゴっていうものの基本的な性格っていうのが、わかるかと思います、ね、でそのエゴが自分だと思っていていいですか。でそれでも不安で、でも不安で瞑想したら不安がなくなるよってなんか聞きつけちゃって、で瞑想したら不安がなくなるよって聞きつけちゃって、それでなんか瞑想を始めちゃう。特に今マインドフルネスで大流行りだから、マインドフルネスだったらばなんか不安がなくなるよ、いつも幸せでいられるよとか話を聞いちゃってね、マインドフルネスの会員なんかにやってきてしまう、ね、でマインドフルネスの会員なんかにやってきて、でまあそこで世間が教えてるようなマインドフルネスだったらまあいいわけなんですよね。マインドフルネスだった時になんか元気が出てきて幸せになって集中できてね、そういう話でね、これいいじゃないってね、今まで不安だったけども不安がなくなって、ね、でそうなんだけども、まあ、一方はもうマインドフルネスとか教えてるので、なんか勘違いして一方はなんかに来ちゃうとね、これとんでもない話になってきて、一方はでマインドフルネスを勉強し始めちゃうと、どうもこのエゴっていうのが本当じゃないっていうことから話が始まるから、そうするとエゴにとってこんな屈辱的な話はないわけでね、エゴにとってはなんていうかな、自分の存在を脅かされる話ですね。でそれで、当然そんなのもうやめるっていう、ね、話になります。だからうん、私らだと、マインドフルネスっていうのは究極的にはこのエゴを手放す、エゴが幻だってことを見抜くっていうことと裏表の関係にある、ね、でそれを、瞑想することによってだんだんだんだんと分かってくる。だけども、もしねマインドフルネスっていうのをそこまで深めない場合どうなるかっていうと、エゴがキープされたまま、エゴが何にもなんていうか、邪魔されることなくそこにある、ね、で、そういうプラクティスをやっているリトリートとかなんかに行っちゃうと、ちょっとあれなんかここおかしいよねっていうふうに、まあ一方の人は多分感じるっていうことなんだと思います。つまり肝心要のエゴが揺さぶられていないままにマインドフルネスをなんかやっている。でも逆に言うと一方の方はマインドフルネス、エゴっていうものをいきなり揺さぶりかけてくるから、非常に不安になるのは当たり前ですね。ですね。はい。で、それでね、こういう時に、いろんな、先輩たちがいろんな経験を残してくれている。ね、昨日ね、ダルマシェアリングの時にかなり読んだんですけども、ちょっとね今日もほんの一部だけですね、昨日はかなりたっぷり読んだんだけども、ちょっとねポッドキャストの人たちにもね知っておき、おいてもらいたいので、 だからライオンズの私っていうのは、まあ嘘の私なんですよ。ですね。でこの嘘の私によっていろんな妄想だとか欲望とかが生まれる。だからそれを手放していくわけだから。だから仏教の道を進んでいくとこの嘘の私がいかに嘘かっていうのが見えてくるんだけども、でもそれは嘘の私の方にとってはとんでもない話であってね、だって自分が嘘だっていうことは見抜かれたら自分の存在そのものがもう消えていってしまうわけだから、だから自分の存在が、消されない前に、あらゆる手立てを使ってね、その邪魔をする、ね、これ、チベットの生と死の章の中でゾゲル・リンポチェはこんなことを言ってるわけね、エゴの屈折した先生に終わりをもたらすために私たちは精神と霊の道を歩むのである。だが自我の十作は数限りなく、エゴの十作はね、あらゆる局面でそれから逃れようとする私たちの思いをくじき、ねじ曲げる。真理は単純であり、教えは極めて明快である。にもかかわらず、人が真理と教えに触れて動き始めるや否や、エゴは自分の存在が脅かされたことを知って、真理と教えを複雑で分かりにくいものに変えてしまう。そういう例を私は何度も深い悲しみを持って見てきた。これ分かりますよね。多分ものすごく単純な話なんですよ。だって第5図ってそれで終わってるじゃないですか。だけどもそれがなんか第5図とはどうなのかな、第4図はどうなのかな、ワンワンワンワンワンってやってなんか結局わけ分かんないものになるじゃないですかね。でだからもっと単純なはずなのになんかその複雑にして、なぜ結局この人この単純明快な真理を知りたくないんじゃないのかなっていう気が時々するんですよ。私はもっと要するに悩んで苦しみ続けたいんじゃないのっていうねいう話なのね。でここら辺がねちょっと非常に面白いんですけども、はじめ人が精神と霊の道とその可能性に魅せられると、自我はエゴはその人を励ます。本当に素晴らしい、これこそ君にぴったりだ、この教えは全く道理にかなってるよ。でやがて瞑想修行をしてみたい、リトリートにしてみたいと人が望むようになると、エゴは耳元でささやく。素晴らしいアイデアだ、私もご一緒しよう、共に学ぶところがあるかもしれないからね。精神的成長の蜜月期間、エゴは励まし続ける。これは素敵だ。本当にすごい。官能の息吹を浴びるようだ。ね、これ分かりますよね。なんていうかな。このレベルのプラクティスというのは実際あるんですよ。で、私らがそういうプラクティスにを見ると、うわ、たまったもんじゃないって感じるわけね。なんか、なんなのこの気持ち悪さはってね。感じる。でそれで、だけどまあこんなチベットの仏教とかね本間門の修行をするとそんなレベルでとどまるわけがないね。でだが教えがその人の深いところに触れるようになると、どうしても人は自己の真実に直面しなければならなくなる。エゴが暴かれ、触れられたくないところに触れられるようになる。すると様々な問題が起こってくる。目を背けることのできない鏡を目の前に突きつけられたようなものだ。透明な鏡、しかしそこには醜く歪んだ顔があって、こちらを睨んでいる自分の顔だ。それを見たくないために人は反発し始める。怒りに駆られ鏡を粉々に打ち砕く。だが同じ醜い顔が無数に散らばるだけ。その一つ一つがこちらを睨み返している。まさに人、いいですか。 はい、でここで、ただ単純にマインドフルネスをやって幸せになりたかっただけなのになんか話が違うわけですよ。もっと単純にマインドフルだったら呼吸見ただけで幸せになるはずだったのに、どうも呼吸を見ていくうちになんか今まで自分が触れなかった問題、触りたくなかった問題っていうものがどんどんどんどん出てくるわけですね。でそうするとなんていうかな、みんな結構動揺するわけね。っていうのはなぜかというと、まあ私らみたいにもう10代の頃がこんな世界生きてる人間はもうそんなこと もう日常として慣れてんだけども、やっぱり普通に本当に世間でいい子ちゃんやって生きてきた人間にとっては、この自分の内側にあるなんかネガティブななんかドロドロしたものなんて、そんなのとてもじゃないけど見る準備なんか全然できていなくて、で普通に世間で生きてる限りそんなことは、問題にする必要もないから。でまさに人が激高しにがりきって笛を鳴らし始める時だ。だがその時エゴはどこにいるのか、忠義顔で脇に立ち煽り立てているのである。君の言う通りだ、これはひどいよ、あんまりだ、もう我慢することはない。人が思わず耳を傾けるとエゴはありとあらゆる疑いや不穏な感情を吹き込む。火に油を注ぐ。これが君にふさわしい教えでないことは分かったかい？だから言っただろう。彼は君の師なんかではないんだよ。先生なんかではないんだよ。やっぱり君は知的な現代的な洗練された西洋人なんだ。エキゾチックな禅やスーフィズム、瞑想、チベット仏教などというものは異質なもの。東洋の文化に過ぎない。千年も昔にヒマラヤの山奥で生まれた哲学がなんで君の役に立つだろう。人がますますその雲の糸に絡め取られていくのをエゴが上機嫌で眺めている。そして教えに従って自己を知るために人はがくぐっていかねばならない。あらゆる苦痛、孤独、さまざまな困難をエゴは非難し始める。さらには死を、グルね、を非難する。君がどんな目に遭うとそのグルたちは気にしちゃいないんだよ。ただ君を食い物にしているだけだ。慈悲だとか敬心だとかね、信仰だとかいった言葉を並べて君を自分のもとにつなぎ止めておこうとしているだけなんだ。エゴが言う、ここには、まあ、あるセンターですね。ここには教えの真実に従って生きているものなど一人もいないじゃないか。こうしてエゴは正規の審判官を演じ始める。抜け目なくあらゆるものに目を光らせる。そうすることによって人の信念を萎えさせ、精神的変容への意志と努力を蝕むのである。だが、エゴにがどんなに精神と霊の道を阻もうとしても邪魔しようとしてもね、断固その道を歩み続け瞑想行に深く入っていったなら、あなたは自分が今までエゴの約束に騙されていたことに、偽の希望と偽の恐怖に騙されていたことに傷がつくようになる。希望と恐怖が共に心の平安の敵であったことを、あなたは少しずつ理解し始める。希望に裏切られて、虚しさと失意のうちに置き去りにされてきたことを、恐怖に怯えて偽りの自己という独房に閉じこもってきたことを理解し始める。さらにはエゴの不安定な揺らぎがいかに自分の心を左右してきたかということも分かってくる。そして瞑想によって開かれた自由な空間の中で、執着から一時解放された時、あなたは自らの心の本質の奮い立つような広大さを垣間見るのである。エゴが悪どいペテン師のように内なる破綻をもたらすだけの非現実的な予定と計画と約束で何年もの間あなたを騙していることにあなたは気づく。瞑想の静けさの中でそれに気づいた時、その事実から目をそらすことで自らを慰めようとせず、それを直視した時、あらゆる予定と計画は空想なものとなり崩れていくですね。はい、まあもうこれで十分でしょ、こっちの方はね。 あの結局その私らが今やっていることっていうのはエゴにとっては非常に都合の悪いことなんですよ。でその都合の悪いことをされるとエゴとしてはたまったもんじゃないので、あらゆる邪魔をしてくる、ね、でその邪魔をしてくる時にね、だからこれ今なんかエゴとこの自分ってなんか2つに分けているけども、なんかまるであの自分の外に誰かがいるみたいなね風に、ね、今描写してるけど、もちろん当然そうじゃないわけですよね。エゴは自分なんだから、今言ったように、自分が考えるんですよ、ね、お母さんが誰かにささやかれるんではなくて、ね、お母さんの隣にエゴがいて、エゴがお母さんにささやくんではなくて、実際そうじゃないわけで、ね、今これ分かりやすくするために書いてあるけども、そうじゃなくてお母さんは自分のシンキングとして自分の感情としてそう考えるんですよ。ですね。だから騙されるわけ。だから隣の人が何か言ったならばこいつ本当に本当かなと思うじゃないですか。だけどもお母さんの中ではそういうシンキングはね、今言ったようなねシンキングは自然と自分の考えとして湧いてくるわけね。いいですか。自分の感情として湧いてくるわけね。だからその時に当然ちょっとそれは無理だよね、抵抗するのはね。でね、だ今日は最初の取っかかりが第四図と第五図だったんだけども、でその時に第四図の私としてのお母さんが喋るわけですよ。第五図ってなんだなんだ、あれはねとんでもない考えだろうってね、とんでもない考えだろうってね。誰が喋るの？誰か他人じゃないんですよ。お母さんが自分で喋るわけですよね。でそうすると第四図の圧倒的なこの常識に基づいて普通のシンキングにも正しいと思えて、学校の先生も親たちもみんな賛同してくれて、物理学者の人たちもみんな賛同してくれる考え方ね、第四図があって、それと反することを今第五図でやってるから、これ第五図を否定するっていうのは非常に簡単に、できちゃうわけね。できるんですよ。でできて、だからそれは、まあ、今言ったじゃない、ね、現代の日本人にとっては第五図なんて全然ふさわしくないよってね、現代の日本人は第四図でも十分だよっていう話になるわけですよ、ね、でもね、その時にちょっとでも瞑想が進んだ経験のある人だったらば、そこでちょっと納得いかないところがあるわけね。つまりどういうことかっていうと、ちょっとでも瞑想が進んだ経験がある人ならば、瞑想が進むってことはどういうことなの？大骨の世界観がなんとなくぴったり来るってことなんですよ。わかります？ね。だから瞑想が全く進んだことがないかったらば、第五図的な経験というのは一切ないから、でその時に第四図的な考え方でババババババってやられると、もうすぐにスーッとそっちの方に戻ってしまうわけね。でしかも第四図的にマインドフルネスを説明する人、仏教を説明する人、瞑想を説明する人が山ほどいるからね。だからああやっぱりこっちの考え方の方が正しいわってなるんですよ、本当に。だけどもちょっとでも瞑想が進んだことがある人だったらば、瞑想が進むっていうことは第四図からちょっと抜けて第五図の世界にちょっとでも入っているってことね。で第五図の世界へちょっとでも入っているんだったらば、どうも私の本質っていうのは 第四図の中のあの登場人物ではないんじゃないの。私の本質っていうのはこの第四図を超えたところにあるんじゃないのっていうね、っていうことがピンとくる、ね、でそうするとこの私の瞑想が進んだ時のこの経験を、この第四図第五図理論ですね、内山老師と私と永井さんとかが今や作っている理論ねの方がはるかにこの、事態を論理的に正確に説明しているんじゃないのってねなるんですよ。だからその鍵はほんのちょっとでも瞑想が進んでいるかいないかなんだと思います。そこがね、で、そこが進んでいない と、そこでなんか非常に激しいなんだろう怒りだとかなんかが生じてきてしまうでしょうね。で生じてきて、まあ、まさにまあ大体パターンが決まっていて、個人攻撃をするね、それから場所の攻撃をするね、例えば一方犯だとかね、そういうでグルジのね、山下先生とかやって、でそれから教えそのものですね、ワンダラメソッドとか第五図とか第四図とかそういう考え方そのものを、徹底的に批判するようになる。でこの批判っていうのが何か常軌を逸した批判の仕方をしてきて、なんであなたそんなに興奮して批判するのって思うぐらいにするんだけども、これもよく私も分かんなかったので、なぜかって言ったらば、なぜか分かる本当はね、骸骨が正しいと分かってるのよ、その人たちも。だからそれを認めてしまったら何かが崩壊しちゃうから、認められないのよ。で第五図がうんともすんのピンてこない人だったらば、一般のことなんか気にもしないんですよ。バカじゃないのかあいつらってね言うんですよ。だけど本当は第五図が正しいって分かってんのよ、一般が正しいって分かってんのよ本当は。だけども認められないのよ。だからあれだけ常軌を逸した攻撃の仕方をせざるを得ないんですよと私は思います。まあ私はそういう人たちよく知ってるから、で なぜじゃあなぜそこをポンと飛べばいい、だって私らからするとさっさと第五図の方へ飛んじゃった方が楽だと、圧倒的に楽なんですよ。圧倒的楽だし、まあ、瞑想はもう進むし、ね、喜び安らぎはあるし、それから本当の就活だってできるし、ね、だってもう生と死は関係ないんだから、生と死っていうのはあくまでも第四図の中の概念に過ぎないから、ね、だからあらゆる面でこっちの方がいいに決まってるのに、なぜか来ないのはなぜだなぜなんだっていうのは私は分かんない、本当に分かんない。こっちの方が楽に決まってるのに、ね、まあただね、もちろん私はこんな活動ばっかりやってるから、まあ私の周りにはそんな人ばっかり集まってきて、だけども世間っていうのは全然そういうふうになってないというのはもちろん知ってます ね、 ね、だから、こういうもう世間と真正面からぶつかる考え方にはやっぱり入っていけない。で世間との考え方と非常に、整合性のある仏教二点ゼロ的な、あるいは現代流行のマインドフルネスだったらば一切脅かされないから、だから今現代流行のマインドフルネスや仏教二点ゼロ的なプラクティスの方が世間に受けるっていうのは分かります、ね、でそうなんだけどね、私はキリスト教と大乗仏教の人に言いたいのは、 だけどあなたたちのティーチングっていうのは世間の常識から言ったらで理解する無理でしょって話でだってなんで死んだ人が生き返っちゃうんですか、復活しちゃうんですか、ね、なぜ我々はもともとブッダなんですか、なぜお浄土に阿弥陀様がいて生阿弥陀仏って言えば救われちゃうんですか。女も世間の常識が反するじゃないですか、ね、世間の常識から言ったらごめんなさい、キリスト教も大乗仏教も理解できるわけないですよ、そんなものは、ね、だからなんて言うんだろう、まあ、世間の常識のまま理解できるのは現代流行のマインドフルネスとあの仏教 2.0 ですけどね。だけど日本っていうのはもともと大乗仏教の国で生阿弥陀仏がやっぱり染み込んでいて、でも生阿弥陀仏を本当に理解するには第五世飛ぶしかないに決まってるじゃないですか。本当にもう最近ちょっと浄土系のお坊さんたちがかなり興奮し始めてるんだけどもあの今までちょっと実感持てなかった浄土や阿弥陀仏が本当に最近は実感持てるようになってきちゃったんでね、なったんでちょっとあの浄土系の仏教もしかしたらガラリと変わるかもしれないですね。まあ、そういうことを一緒にやろうってちょっとこの間、まあ、ある非常に革新的な浄土真宗のお坊さんに誘われたんですけどねだと思います、ね、はい。でそれでね、だから、第四図と第五図の、こういうぶつかり合いに、なんていうか、私もいろいろ計算間違いをしていて、これが分かってくれたらみんなもっと素直に第五図の方に来てくれるともうちょっと思ってたんだけども、案外来てくれないんだよね、案外ね。なんでなんだ、なぜなんだと。非常に謎 でその理由がいくつかあって、やっぱり今一つピンときてないっていうのもあるし、それからピントは来てても怖いっていうのがどうもある、ね、でだけど第五図をあまりにも強烈に経験しちゃってそれでかえって怖くなっちゃった人なんかだと、まあ、私の説明が全部その人の経験を 100% 説明しちゃうから、もう何の疑いもなく第五図はその人にとってはもうリアルだから、そして第四図しかない世界がどれだけ辛いかその人は知ってるから、もう何の疑いもなく第五図を生きる。でもそういう人って本当ちょっと少なくて、まあ、最近そういう人が出始めてるんですけども、ちょっと私が期待したよりかはるかに少なくてなんでみんなそんなとこでいつまでもグズグズグズやってるの、なんで池田さんまだグズグズやってるんですか、本当にね、おばさんに怒られるよ、本当におばさんに、そこのおばさんに怒られるじゃないですか、本当におばさんはね、ひろみさっさとやれって言ってるよ、本当にね。だからなんかもうちょっとね、もっとスッといけないかなと実は思ってるんですけどね。中島さんなんでいけないの？まあいいやいや、中島さんだとちょっと話が混乱するからいい。はい。まただってもう本当の就活始めなきゃダメじゃないですか。ねえ。ねえ。はい。でね、そっか、それでもね、どうしてもやっぱりみんなそれぞれの道があって、まあ、まあ私だってそんな簡単にはしてないんだけども、 でその時に、もうちょっともう一つね、あの昨日もねちょっと紹介したんですけども、やっぱキリスト教の場合だと何て言うかな、まあ、本当に復活っていう、要するにキリスト教の場合はイエス様が復活した、これどう考えたら世間の常識から理解できないですよね。ね、理解できないですよ。でこれなんか、私にはなんかいろいろ汚れがあって、それをビパッサナすればきれいになっていきますってぐらいだったら、これ世間でも常識でも理解できるから、ああそっか、こうやって怒りを見つめていけば怒りが消えていくのねってね、これだったらまあぶつからないじゃないですか。だけど死んだ人が復活するってこれはぶつかるわけですよね。だから死んだ人が復活するっていうことが教えの中心にあるキリスト教の場合だと、やっぱりこれどう考え飛ばざるを得ないんですよ。飛ばざるをね。で飛ばざるを得ないから、そのはっきり今までの世間的な考え方と今要求されてる考え方がぶつかって、でそれもきれいにぶつかるから、どっちの方向へ今自分が進んでいるのかもはっきりするわけですよね。でその時にうまい方へ行ってるのか行っていないのかで、いろんな精神的な状況が生まれてる、ね、これはなんていうか世間の常識のままに、なんか汚れをビパッサナするときれいになりますよっていうような修行してる人よりか、はるかに緊張感のあることになると思いますけどね。まあ、ただね、怒りをビパッサナしても綺麗になるはずだったら全然綺麗にならないっていう風にオチがつくので、ビパッサナの人はビパッサナの人でまたそれからとんでもない大きな大転換が必要になってくるんですけどもね。でそこはよくしたもんで、怒りをビパッサナすれば怒りが消えるってこと、本当に怒っちゃったならば本当に簡単な話だけど、すいません怒りません、そういうことはね。そういうことは絶対怒らないです。なので怒りをいくらビパッサナしても怒りが全然消えないっていうとんでもない絶対矛盾にビパッサナの人もぶつかります。で そこからですね、本当にビパッサナが始まるのはね。だけどキリスト教の場合はあといきなり死んだ人が復活しちゃうって、このいきなりとんでもない謎かけをされるので、嫌でもこの世間的な考え方とこの、イエス様に従うっていうのがもう正反対としてなってくる。でイエス様に従う方に行ったり、あるいは世間の方に戻されたりで、そこで行ったり来たりして、でその時に霊的に慰められたり霊的に荒んでしまったり、感じるね。なので、このキリスト教の人たちの霊的に荒んだ時にどうしたらいいのかっていうアドバイスっていうのものすごく役に立つんですよ。でそれがイグナチウオロヨラっていうね人が、書かれたものですね、霊荘ですね。でそれに対して私らとよく知っている柳田神父さんですね、キリスト教的ヴィパッサナの、ね、その人が解説されていて、これは日常で神と響くっていうね、ドン・ボスコ社っていうと書かれているものですけども、なんか言うとみんな注文するな、これだったらもうアマゾンすいません、もうもう なくなったでしょ、なくなった、ドン・ボスコ社にちょっと重版を頼むしかないけど、はい、まあ、このポッドキャストを聞いてる人はみんな注文しそうだから、はい、まあ、今度私柳田さんのとこ行って何冊か手に入れてこようかと思うし、まあ、ちょっとこの出版社に問い合わせてみますね。アマゾンにはなくても出版社にあることが多いので、ね、でこれねちょっと読んでたらキリがないのでちょこっとだけね、 この対処法っていうのが非常に興味があって、例えば指針の5で霊的すさみの時には、霊的に心がすさんでる時、ね、には新たな決心を立てないっていうね、これだけでどれだけ多くの人が失敗を免れるか分かるでしょう。なぜみんな立てちゃうじゃないですかね。変な決心立てちゃうんだよね。これはものすごく現実的だし、現代の我々とイグナチオさんの時代同じだなと分かるじゃないですか。本当にね、これ分かるよね。霊的すさみのただ中にある時には新しい決心をしないようにします。これは柳田さんの説明なんだけど、そしてすさみになる前に自分が立てた決心をしっかり貫くようにします。で霊的にすさむっていうのはどういうことかというと、特に無気力や虚しさ、無意味さに陥っている時、これはたまったもんじゃないよね。やってること無意味なんだってやっても意味がないんだってね。これだってやってていろんなね、邪魔が入ってできないんだって言うけど、やってること自体が平塚は意味ないよってなったら、これはもう全部が崩壊しちゃいますよね。で気力も体力も全部失っちゃいますよね。だから無気力で、まあ、単にやる気がないんだったら分かるけど、この虚しさと無意味さ、これは最大の毒ですよ。分かる？最大の毒ですよ。これでもうみんな諦めちゃうんじゃない？これ言うんですよ、みんな。一本庵行って瞑想してたけど無意味に思えてきたってね本当言うのよ、これは。だから無意味ってなったら、もう最大のアラート鳴らしてくださいね。 J アラート鳴らすぐらいしないと、ちょっと安倍さんに頼んで J アラート日本中に鳴らしてもらうから、本当に、だからそれは、この危険さは北朝鮮から飛んでくるミサイルよりか危険です、本当に。だから J アラート鳴らして日本全国の人に警告しない限った方がいいぐらいですね。だから虚しさと無意味さか、これミーニングレスとかね、英語だとアメリカ人はミーニングレスとか言って、もうそうするともうダメなんですよ、ダメ、彼らは本当に。でそうするときに、まさにそう感じたときに、今していることやこれまでの生き方を変えたくなる気持ちが起こる、起きやすくなる。けれどもこのような心の状態の時は、デメリットや問題点が誇張されたり、メリットや長所が見落とされがちなので、客観的な正しい判断をすることが難しくなっています。で最終的に同じ結果になるにしても、心の状態が少なくとも平静であるか、あるいは霊的に慰めの状態になってから判断し、新しい決心をするようにします。特に自分にとって大切と思える大きな事柄についてのふさわしい決定や判断は、心ができるだけ穏やかでとらわれがない時にすることが大切です。はい、これはね、ポッドキャストを聞いてる人をお願いいたします。本当にこれはね、本当です。本当。本当っていうのは、一体どれほど多くの人がこの霊的にすさんでる時、無気力や虚しさや無意味さを感じている時に、あ、もうやめたって言って、今までやってきた一番大切なことを本当に平気です放り投げちゃうんですよ。お母さんが鼻からティッシュを投げるのが違うんだからね。ね、鼻からティッシュはちゃんとここへゴミ箱を捨ててもらわなきゃ困るんだけど、そうじゃなくて一番大事なことを本当に捨てちゃうんですよ。なぜ？やっぱりその人無意味さを感じたからね、虚しさを感じたから。で無意味さを感じた、虚しさを感じた、そのショックのままに、もう私もやんないとかね、すぐやっちゃうのね。だからそういうことはやめてくれ。今何も決心する必要ないから、ちょっと落ち着こうよね。でそれで、 何かするかしないか、もうちょっと心が落ち着いてからしようよっていうね、っていう時ですね。だからそういうすさみの、あ、これ、あ、この後ちょっとあのロヨラさんのだけ読んでいくと、霊的すさみの時にはかえって気力を振り絞るっていう、ね、これも非常に大事ですね。でそれから霊的すさみの時には試練に置かれていると考える、ね、今は試されているんだ、ね、そしたら乗り越えられるじゃないですか。この無意味に思えてしまう、ね、これは何かが自分を試しているんだってね。そしてもう一つ、霊的さみの時はやがて抜け出せると考える。これも大事ですよね。だから抜け、もう絶対抜け出せないと思うから絶望しちゃう、でもやめたりする。で霊的さみの体験は神の真実を悟らせるため、ね、で霊的慰めの時は自分を謙虚にし、霊的さみの時は忍耐と気力を養う。あ、それとね、あ、これだけ話しても終わりにしましょう。神から引き離す働きですね。それは誘惑を秘密に従う。で、神から引き離す働きは誘いかけるときに、それを他の人に知られないように誘惑します。自分の中に生じてきた弱さや失敗、逆に自分を誇ろうとする思い、あるいはしてはならないことへの欲求や願望などを人に知られないように隠す傾向があります。そしてそんなことを打ち明ければ、お前はどれほど見下げられ、弱みを握られることになるか、信頼を失うことになるか分かっているのか。だから誰にも打ち明けない方がいいぞ。この声聞こえない？誰にも打ち明けない方がいいんだって、と内なる声として響いてきます。あるいはこんなことは自分で乗り越えられるから大丈夫だ、そんなに大したことではないと思い込ませ、自分だけのことにしてしまうのです。しかし、このような時にこそ、信頼のおける人に相談して、正直に自分の思いを打ち明けるなら、私たちはずっと容易に、そのようなとらわれや誘惑の状態から自由になることができます。そのためには、私たちを愛してやまない神を信頼しながら、勇気を持って一歩を踏み出すことが求められます。司祭やカウンセラーといっても所詮人間だ、信頼を置くことはできないという思い込みを乗り越える勇気が必要になります。これわかると思います。要するにね、いろいろなことがあっても一切人に打ち明けない人っているじゃないですか、ね、だからなんていうのかな、普通のこういうスピリチュアルなパスっていうのは、まあ、本当に非常に深い濃い人間関係の中でやってきたわけなんですよね。イエス様と弟子の関係見たって、あるいはチベットのリンポチェと弟子の関係見たって、禅のロシア、ね、セアドル、ね、まあ、要するに一緒に生活して、一日のうち何回か会ったりして、全部やるわけですよね。だけどもなんかそういう濃い人間関係を嫌って、なんかもう本当に自分だけでなんかビデオだけ見てやるとかね、音声だけ見てやるとか、そういうことですね。まあそうすると恥はかかないかもしれないけども、本当に人間が成長するってことはこれは無理なんですよ。だからこういうスピリチュアルなあれはあくまでも先生と生徒が一緒に生活して、でそこで人間的にいろんなぶつかり合いがあったり触れ合いがあったりしながら、深めていくっていうのが基本ですね。だけどそれはちょっと現代あまりにも難しくなってるというのはその通りで、だからビデオだけ見てみんなで瞑想するっていうのがね、よく流行ったりしますけれども、やっぱりそれはあくまで二義的なあれであって、まあ、できなく私のこのポッドキャストも実はそうなんですけど、だからポッドキャストを聞いてる人もね、ポッドキャストを聞くだけにとどまらないで、ぜひ あの一方案 の, あの会に来てください。関東でも名古屋でも関西でも今度四国でも広島でもね、あの広島だったらちょっと九州の人も来やすいでしょうしね、あのなるべく皆さんが来やすいような風にいろいろ工夫していますけど、まあそれでもまあ多少大変ですけどね。でもそれが最初の第一歩で、あのそれを一切自分が本当に感じていること何も打ち明けない、で非常に閉じちゃう人って実際いるんですよ、ね、でそれだと非常にまずいのでね。はい、今日は、この第四図と第五図が、原理的にどうしてもぶつかってしまう、ね、でその時に、第四図の方が圧倒的に世間からの理解があるわけで、だけども私がなんでそんな世間の理解がない第五図に、なってるのかというと、やっぱり第五図の方がやっぱりなんかこれが本当だよねっていうことを分かる、その分かり方がね、人それぞれで、いきなり第五図が現れちゃって混乱しちゃう人もいるし、まあ、私みたいに第五図的なものがなんか子供 の, あの10代の頃から現れて、それで人生大混乱を起こしてきて、ようやくそれが集中ついてきたような人間もいるし、あの瞑想しながら第五図をなんとなくこっちの方がやっぱり本当かなと思う人もいるし、それで、第五図を深めていく。だけども当然なんていうかな、だからそういうあの神様に引き離されると引きつけられるね。だからキリスト教の場合は神っていう、これは、普通の第四世紀で常識では理解できない、ものですねっていうものを最初からバンってぶち開けられるから、余計に非常に強い緊張関係があるわけね、今までの常識と、それを超えたものとの間で、ね、で、なので、一般の場合も第四図と第五図っていうのはまさにそのぐらいの緊張関係を起こします。つまり人が復活するはずがない世間的な常識と、人が復活したっていうね、真理と、これどう考えても証明しようとするわけですよ、ね、でもやっぱり人が復活するっていう方が本当じゃないのっていうことが、見えてきた時に、じゃあどうするので、それでもいろんな揺り返しがあるから、その揺り返しの時の代表的なのに無意味だとか意味がないとかね、無気力になるとか、ね、でその時に、絶対に変な決心を立てないとか、でそういう荒んだ時にそれこそが本当に自分の与えられたトライアルなんだってね、試練なんだって考えるとか、ね、そういうふうにしていただきたいなと思いますね。はい、じゃあ、今日はね、エゴが、いろんな仕掛けてくるものの中でどうやって第五図の方に行くかっていうね、そういう話でした。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
談訪問無料誓願学仏道無常誓願状仏道無常